恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日のメッセージの一番最初に導入として OHP を使って一つのお話をご一緒に味わいたいと思います。ちょっと、お願いします。
パウロの生涯。十字架の上で殺されたイエス様が蘇られたこと。神の子、救い主であることをステパノは大勢の人々に教えていました。イエス様を殺した人たちはこのことに腹を立て、ステパノを憎んでいました。ある日、ステパノと議論して勝てなかった人たちは、ステパノが神様を汚すことを言ったという理由で議会に連れて行きました。ステパノは議員たちに少しも恐れることなく話をし、天を仰いで、
ああ、イエス様が神様の右に立っておいでになるのが見える、
と言いました。人々はそれを聞くと、ステパノを町の外に引きずり出し、殺すために石を投げ始めました。石を投げる人は上着を脱いで、パウロという若者に預けました。石が飛んできて、体のあちこちに当たります。石がぶつかり、血が流れます。ステパノは、体をかがめ、痛み、苦しみながら、
イエス様、私はここで殺されてしまうでしょう。どうか、私を御国に入れてください。
と繰り返し祈りました。そして、石が飛んでくる中で、体を起こし、ひざまずいて、
主よ、どうぞ、この人たちの罪を許してあげてください。
と言うと、息が絶えてしまいました。その日から、イエス様を信じる人々が、エルサレムで次々捕まえられました。サウロは、十字架で死刑にされた男が、神の子であるはずがないと考えていたので、ステパノの仲間を捕まえては、牢屋に入れることに夢中になりました。
大祭司様、イエスを神の子だという者が、ダマスコに大勢います。私が捕まえに来ますから、私を紹介する手紙を書いてください。
よし、わかった。それと、君の仕事を手伝う者を一緒に行かせよ。一人も残さず捕まえてきなさい。
今度の旅は、随分急ぐんだね。
他の町へ逃げられたら何にもならないからさ。
人を踏んじばって、大祭司に褒められるなんて、なんか変な気持ちだな。でも、腕が鳴るぞ。
仲間が話しているのを聞きながら、サウロは、ステパノが殺された時のことや、彼の最後の言葉を思い出していました。ダマスコはもうすぐです。
うわぁ！これはなんだ！
突然、天から強い光がサウロを包みました。サウロは目がくらみ、地面に倒れてしまいました。
サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。
主よ、あなたはどなたですか？
私はあなたが迫害しているイエスです。さあ立って町に入っていきなさい。そこであなたのすることがわかります。
仲間の人たちもサウロと一緒に声を聞いたのに、話しかけている人の姿は見えませんでした。サウロは目が見えなくなってしまいましたので、仲間の人たちが手を引いてダマスコまで連れて行きました。町に着いても不思議な出来事にすっかり驚いてしまって、イエス様を信じている人を捕まえることができませんでした。何も見えないサウロは一人きりになって、食べることも飲むこともしないで、イエス様の言われたことだけを考えていました。ダマスコに アナニアというイエス様の弟子がいました。この人にイエス様が言われました。
これからマッシュームという路地にあるユダの家に行きなさい。そこにいるサウロの頭に手を置いて見えるようになることを祈ってあげなさい。
主よ、その人は私たちを捕まえて牢屋に入れるために来たのでしょう。
その通りです。けれどもあなたは私の言った通りにしなさい。サウロは私の仕事をする人になるのです。
サウロさん、私はアナニアです。あなたに現れたイエス様が私をここに来させました。見えるようになりなさい。神様の力をいただきなさい。そして世界中の人たちにイエス様のことを知らせなさい。
アナニアがこう言い終わると、サウロの目から鱗のようなものが落ちました。
ああ、見えます。アナニアさん、ありがとう。見えます。
それはよかった。では罪を悔い改めてバプテスマを受けなさい。そして私たちの仲間のところに来なさい。
バプテスマを受けたサウロは食事をして元気になり、イエス様の弟子たちの仲間になりました。サウロは街道に行って、イエス様こそ神の御子であり救い主であること、自分がどうしてイエス様の弟子になったかを力強く話しました。
おい、こんな話ってあるかい？
イエスの弟子を捕まえようとして勢い込んでいた男が反対に弟子になってしまうなんて。もしかするとイエスっていうのは本当に神の子かもしれないな。
人々は不思議そうに話し合っていました。サウロは後にパウロと名前を変えて、イエス様のことを大勢の人たちに知らせ、いくつも教会を作りました。
今見ましたように、パウロの人生はイエス・キリストとの出会いによってまさにひっくり返ってしまいました。激しく迫害し滅ぼそうとしていたクリスチャンに自分自身がなり、憎しみを燃やしていた福音を今度は述べ伝えるものになったわけです。パウロはその福音について、ガラテヤ人の手紙の一章の11節をご覧ください。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。パウロは何と言われようとこの確信を持っていました。だから人からどう言われようとびくともしなかったわけです。自分で考え出したのでも、誰かから教えられたのでもない、人間から受けなかった。確かに、パウロが立っていくについては、人が用いられています。今の、エバナスでも出てきましたように、アナニアさん。アナニアがパウロのところに使わされて、そして彼のために祈り、また語りかけ、バプテスマを授けます。またこの後、パウロはエルサレムに行くのですが、エルサレムの教会を訪ねたとき、人々は以前に迫害していたパウロだということで、皆疑い、また恐れて近づこうとしない。しかしそのとき、バルナバ、慰めの子っていう意味の名前、バルナバがパウロに手を差し伸べ、またパウロを信頼して他の人たちに推薦する。またこの後、パウロは故郷タルソに帰ってそこで隠れているんですが、隠れた生活をするんですが、しかしアンティオケ教会がパウロを見つけ出して、そしてパウロを重んじて、さらにパウロを支え、使わしていくっていう出来事。このように、パウロが神様のために立っていくについては、様々な人が、また教会が用いられていったのです。これは大切なことですね。人間は必要でない。人間じゃない、神様だって言いながら、しかし人は豊かに用いられるんです。私もこれまでの歩みをこう振り返って、本当にですね、なんと大勢の人たちによって励まされ、支えられ、今あるかということをこう感じるんですが、しかしパウロは 私を召し、私を用いる主人公は、あくまでも神、あくまでもイエス・キリストであると宣言するのです。人にではなく、キリストによって、それは私たちが常に持っていなければならない姿勢、また確信です。それが信仰であれ、また仕事であれ、また神様への奉仕であれ、何をすることにおいても、私は人にではなく、キリストによって立てられている、というこの確信をぜひ持っていていただきたいのです。例えば、教会の奉仕ということを考えるときに、教会学校の教師、アーナクラブのリーダー、家庭集会の働き、様々な奉仕があるんですが、なぜそれをしているんでしょうか？頼まれたからでしょうか？他にする人がいないから、仕方がないから私がするんでしょうか？もちろん、最初のきっかけはそういうことであるでしょう。でも、きっかけはそうであるとしても、ぜひ、静まって、一切の今していることを一度主にお返しして、そして、主の前でありのままに、主よ、今、ハワンの働き人が足りません。共に、とても私には、この働きはできないと思うんです。でも、もしも、あなたが私に背負うとおっしゃるんでしたら、私は来ます。あなたの御心であれば、私はすることができます。これをすべきでしょうか？一つ一つのことを主の前でしっかりと問いかけ直して、今しているすべてのどんな小さな奉仕であっても、それを誰かから頼まれてとか、自分でやりたいからとか、そうではなくして、主からそれ仕事を受け取る。私は主から使わされて、主から託されてこの仕事をしているんだ。もう主から出ているっていうことがはっきりしないならば、それが何であれ。できるだけ早く、それをもう一回主にお返しして、主から受け取り直してほしいのです。それが仕事であっても、家庭生活であっても、ぜひ主から。そうでないと、いつまで頑張ったとしても、いやいやながらそれをしてみたり、またつぶやいてしまったり、またうまくいかないと、他の人を責めてしまったり、また長続きしない。ぜひ、人からではなく主からということを、すべての面で確立していっていただきたいのです。洋画家に、梅原龍三郎も亡くなりましたが、素晴らしい画家がいます。この梅原龍三郎が戦前のことですが、初めて東京芸大の教壇に立ったとき、学生を前にして彼はこう言ったって言うんです。絵というものは、教えることができないものです。各自が自分の力でテーマを引き寄せ、それに立ち向かっていくものです。絵というものは教えることができないものです。これはまさに信仰にも当てはまることですね。信仰というものは教えることができないものです。10年説教を聞いても、いや20年説教を聞いても、それで信仰がそれだけで成長し立派になるというものではない。いくら聞いたからといっても、それで信仰はできるものではない。よく、学生時代のことを思い出すんですが、例えば高校時代、数学の授業、数学の先生が黒板に一つの難しい問題のですね、答えをサラサラサラと書いていく説明しながら、見てるとですね、なるほど、わかるんですね。ああ、そうかそうかとうなずきながら、わかったような気になって帰って自分で解こうとするとまるでわかってないっていうこと、皆さんも、経験があると思うんですが、聞いたときは分かったような気がするんです。それは、教える人が分かっているということが分かっただけでまだ自分のものにはなっていないわけです。説教というのも同じでして、説教をいくらこう聞いて、うなずいて分かった。しかし、それでおしまいだったら、それは何もならないんですね。説教をいくら聞いて、分かった、と、うなずいたとしても、実は問題は、聞いた後が大切なのです。説教を聞いた後、あなたはどうしますか？ ヘブル書の4章の2節というところに、聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。いくら聞いても、100万遍聞いても、それが益にならない聞き方っていうのがあるんです。なぜならそれは聞いた人が、その聞いたことを、理解したことを、今度は自分で、ご自分で自分自身の生活に、自分自身の心に、今のあり方に結びつけて、自分自身で捉えていかなかったら、すなわち、信仰によって自分自身の現実の姿に結びつけなかったとしたら、それは、益にならない、虚しいものになってしまう。ですから、説教をどのように聞くかっていうことはいつも言いますように、本当に大切です。その説教の聞き方に信仰が現れます。しかし、もう一つの大切なことは、聞いた後。聞いた後であなたが聞いたことをどうなさるか。聞いてその時は分かった。しかし、もう、礼拝が終わると、もうケロッと忘れてしまうならば、何回教会に来ても、それは益にならない。残念なことに、聞いたことが全然あなたの栄養にならない。それは本当にもったいないことです。信仰は教えることができない。それはそういうことなんです。ご自分で、それをどのように捉えて結びつけていくか、それがあなたの今度は責任になるからですね。さて、パウロは、クリスチャンになる前は、全力でクリスチャンを、また教会を迫害し、ここでは教会を滅ぼそうと。もうただクリスチャンを苦しめるだけで気が済まない。この世界から教会をもう消し去ってしまいたい。そう思ったんです。それが神に喜ばれ、それが正しい行動で、それが神様から与えられた私の使命だと、パウロは考えていたんです。神様に喜ばれることなら何でもしよう。パウロは何をさせても徹底的に行う人でした。どんな場合にもパウロは物事を中途半端では終えない。クリスチャンになる前は全力でキリスト教を迫害し、撲滅しようとしましたし、なってからは今度は命がけで福音を伝えようとする。そんな徹底したパウロの姿っていうのはすごいなと思います。14節。ガラティアの一章の14節。また私は、自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。彼は、ユダヤ教徒として、同年配の多くの者たちよりも、はるかに進んでいた。まあ、自分でそう言い切ることができる。はるかに進んでおり、人一倍熱心。しかしパウロは、これを誇って言ってるんじゃなくして、自らの恥を実はここでさらけてるわけです。自分の人一倍の熱心さ、人一倍の知識の深さ、それが神に受け入れられる、それが神様に近づく土台になると考えていたわけです。ところが、15節をご覧ください。15節は、けれども、生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、けれどもという言葉で始まるのです。このけれども、英語ではば、これは実に大きなけれどもなんですね。ですから、これをですね、このけれどもを大きなけれどもということで、ビッグバッと呼ぶんですが、実に大きな、パウロの生涯にとって実に大きなけれどもでした。科学者は、この宇宙はビッグバンによって作られたと言います。ビッグバン、すなわち大爆発によってこの宇宙はできたのだと科学者は言うのですが、クリスチャンの生涯はビッグバッ。大きな、熱心で、神のためには激しく神の教会を迫害して、しかし、そのような人生の中心にあるのはあくまでも主人公は、私。ところが、全く思いもかけない方法で、思いもかけないときに、このパウロの生涯にイエス・キリストが登場してきたのです。それは今見ましたように、ダマスコにいるクリスチャンたちを踏んづかまえて、 ステファノと同じように死に追いやってしまおうとですね、その迫害の息に燃えて、と聖書に書いてあるんですが、こう、迫害の息に燃えてですね、いた、そんなパウロの人生に突然のようにイエス・キリストが登場してきたわけです。まさに、けれども、これまでの人生とはまるで違うことが彼の人生に起こったのです。プロレスで、タッグマッチの場合には、こう、自分の体勢が危なくなると逃げていって自分のコーナーまで行って元気な方と、この、タッチ交代をするわけですけども。まさに人生のタッチ交代が、このけれどもで表されるわけです。このけれどもは、パウロの人生経験、計画には全く入っていなかった出来事です。皆さんもいろんな人生設計を持っていらっしゃるでしょう。クリスチャンの方は、クリスチャンになる以前に、例えば幼い子供の頃に自分の将来をこう、夢描いて、私は、ここまでは自分の好き勝手なことをして、しかし、その後で、聖書に触れて、その後で自分の生き方を改めてクリスチャンになりましょうとですね、計画的にクリスチャンになった方いらっしゃいますか？そんな方は誰もいらっしゃらないんですね。皆さんの人生設計の中には、クリスチャンになるっていうこと、イエス・キリストに出会うっていうことは、誰も持っていないわけです。私の場合もそうでした。私もまるで違う人生設計を持っていたのに、まるで突然のように、ある日突然クリスチャンになってしまった。クリスチャンにさせられてしまったって言った方がいいかもしれないぐらい、クリスチャンに、イエス・キリストに捕まってしまったのです。パウロには、ユダヤ教徒としての、揚々たる未来が約束されていました。彼はその当時の、ユダヤ教徒の中で人一倍進んでいたと言い切るほど、ですから彼は、ユダヤ教の教師、ラビ、それも最高の教師、ラビになる道が、間違いなく約束されていた、そういう人物でした。しかし、神様の計画、神様のスケジュール表は違っていたのです。つくつく、人生っていうのは、自分の計画よりも、神様の計画が優先されるものだっていうことを考えさせられるんですね。伝道者の書の三章、一節。お気になるだけでも結構ですが、伝道者の書の三章、旧約聖書の1013ページにこうあります。天の下では、何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。そのように進んだ後に、神のなさることは、すべて時にかなって美しい、と続くわけですが、すべてに時がある。今日の説教題は、すべてに時がある。という題にさせていただきました。実は、本当は全てに神の時がある。と、実はそこに神のを入れたかったんですが、わざわざ短くしておきました。しかし意味は全てに神の時がある。忖度の木っていう言葉があります。難しい言葉なので、今日の修法の裏のアウトラインのところに書き込んでおきました。6番目、6っていうところの下の方に、忖度の木と読むんですが、卒っていうのは、ひな鳥が卵の中で、その殻をつっつくっていう意味です。 吐くっていうのは、母鳥が外から、殻を継ぐっていうことなんですね。そして、ヒナが卵からこう帰ってくる、その、ちょうどのタイミングの時に、なんと不思議なことに、ちょうどのタイミングに、ヒナ鳥は中から殻をつつくんです。そして、ちょうどのタイミングに母鳥が外からつつくんです。その中からヒナがつつく時と、外側から母鳥がつつく時が、ちょっとでもずれると、ヒナは帰らないんですね。まさにちょうどのタイミングで、両方の殻、内側から外側から殻をつつく。自然界には本当に不思議な、まさに卒作の木っていうのがあるんです。まあ、このことは、ですから、得難い、良い、機会という意味で使われるわけですが、特に、これはですね、禅宗の言葉として使われるんです。禅問答で、この教師と、そして修行僧がですね、禅問答をしながら、卒作の木、まじ、ちょうどのタイミングで、教えようとする人と、学ぼうとする人のですね、息がピタッと合って、物事はですね、その人に、こう、伝わっていく、悟っていく。皆さんとこうしてこう語っていても、こう、卒作の木でですね、ちょうど私が神様からこう教えられて恵まれた御言葉を皆さんにこう伝えようとするとき、皆さんもそれとピタッと波長があって、タイミングがあったとき、語っている、語らんとすることが皆さんの心にスッと入っていくわけです。あ、今入ってるなっていうときと、あ、入ってないなっていうことが、こう、ここにいると、さっとわかるんですけども、いつでも、説教のたんびに、こう、卒作の木が、こう、皆さんとの間に、さっぱとあればですね、なんていう幸いな、お礼拝になるんでしょうか。卒作の木。まさに、得難い不思議な、神様の時、人生には、まさに、神様の卒作の木が、用意されている。和美姉妹が山田兄弟と出会った、ね。そして本当に祈っていた尊敬できる、そして愛することのできる方に会わせてください。まあ誰が見てもと言わないんですけど、本当にですね、もったいない。ご本人がおっしゃってるから、まあ周りの者が言うのはちょっとかわいそうですけど、いえいえ、とんでもありません。和美姉妹は本当に素晴らしい女性ですから、ね、本当に神様はですね、素晴らしいタイミングで出会わせてくださった。お二人の間に卒作の木があったわけです。いくら和美姉妹の心がつついても、向こうの心がつつかなかったらダメだったわけですから、本当に感謝でした。ね、今日は、西賀純子姉妹が帰ってきてますね。はい。卒作の木で、本当にお二人がですね、結婚を決意されて、ね、この前お電話しましたら、お二人とも本当に幸せということでですね、素晴らしい家庭を築いていらっしゃることを聞いて喜ぶんですが、本当に人生には、時がありますし、そして神様の時がある。パウロは、その神様の時をこのように言うのです。ガラテヤ1章の15節。けれども、生まれた時から私を選び分け。そして16節の後半。御子を私のうちに啓示することを良しとされた時。パウロは知ったわけです。一切は、私の計画の時ではなく、神様の御心、神様の計画の時に従ってなされて行くのだ。今まではひたすら私の人生設計、私の時に従って人生はいけるものだと思ったけれども、でもそうじゃない。私の思いをはるかに超えて、ここでは母の体内にいる時から、生まれた時からっていうんですから、もう自分の意志をはるかに超えた神様の計画の時が着々と一人一人になされている。そのことを知ったわけです。本当に、私の時から、神様の時に、私たちの心が本当に移る時、そこに、実は、福音が存在するんですね。私から、神様に心が移っていく時。16節に、重大な言葉が込められています。16節の後半、今読んだところですが、御子を私のうちに、啓示することを、良しとされた時。この、良しとされた時。良しとされたという言葉。実はこの言葉は、16節に入っていますが、本来は15節の最初に出てくる言葉です。実際は、こういう風になっているんです。語順は、けれども、良しとされたとき、次々にと続いていくわけです。すなわち、その良しとされた時っていうのが、この後に続くパウロの出来事、パウロに起こる出来事のすべてにかかっているんです。 ですからこういうふうに訳せるんです。けれども、私が生まれた時から私を選び分けることを良しとされた時、恵みを持って召してくださることを良しとされた時、義子を啓示することを良しとされた時、異邦人の間に御子を述べ伝えさせることを良しとされた時、と、この良しとされたは全ての四つの出来事にかかっている。すなわち、神様が良しとされたから、生まれた時から神様は選び、良しとされたからイエス様を知らせ、良しとされたから福音を述べ伝えるものとされた。この神様の良し、神様の私の心だ、私の喜びだ、私の満足することだ。実は、この神様の良しがすべての始まり、すべての原動力なのです。パウロは、このけれどもっていう人生の逆転を経験したとき、この神様の良しに生きることを最大の喜び、最大の生きる確信としたのです。これまでは、以前のパウロの生き方は自分の良しでした。人からの良し、自分で良いと思うこと、人が良いと思うことに従ってただひたすら生きていました。しかし、彼の人生に逆転が起こったとき、彼は、そうなのだ。人生っていうのは自分の良しで生きるものではなくして、神様の良しに従って生きるとき、レールに乗るのだ。そこにこそ本当の平安が、本当の満足があるのだということを、パウロは経験したわけです。あなたにも、私たちにも、この神様の良しが、いつでも心の中に響いてくるように、その神様の良しとされるっていうことを、日々の生活の中で、御言葉のうちに、祈りの中で、また皆さんの心の中の平安の、思いのうちに、また様々な状況の変化の中に、読み取っていき、それに自分を合わせて生活していく。それが、クリスチャン生活の姿勢なのです。神が良しとされる。パウロにとって、この神の良しの中心は、御子イエス・キリストご自身でした。ここに、御子を私のうちに啓示することを良しとされたとき、神様の良し、その中心にあるのがイエス・キリストなのです。パウロは、この神様の良しの中心であるイエス・キリストがわざわざこう書くんです。御子を私のうちに啓示すること。ただ私にと訳書かないで、私のうちにとわざわざ言いました。イエス・キリストがあなたの心のうちに、ただ耳から入って外に出ていくんじゃなくて、ぜひあなたの心にイエス・キリストが神様の良しの中心、あなたにとって目を向けるべき、あなたが本当に愛すべき、あなたが求めるべき、あなたが知るべき、神様が良しとされる中心は、イエス・キリストなのだ。ですから、パウロの人生は、この後ただ一つの目的に貫かれました。私はイエス・キリストを知り、イエス・キリストを知らせていく、イエス・キリストの素晴らしさを表していくことが、私の人生。先ほどの、ダマスコの途上で復活されたイエス・キリストの輝きに照らされてばったり倒れたときに、こういうやりとりがあるのです。パウロは、その輝きの中におられるキリストに出会ったときに、主よ、あなたはどなたですかと問いかけました。私はあなたが迫害しているイエスですとイエス様を答えるのです。その後でもう一つの問いかけをしました。主よ、私はどうしたらいいのですか？パウロがイエス・キリストに出会った時に最初に発した二つの質問。主よ、あなたはどなたですか？主よ、私は何をしたらよいのですか？実は、この二つの問いかけで、パウロの生涯は貫かれたのです。最初だけじゃなくして、 パウロは天国に入るまで、その生涯でいつも、朝ごとに、主よ、あなたはどなたですか。イエス・キリストをもっと知りたい。もっと深く神様を知りたい。それが、パウロの生涯の第一の、ね、願い、目的でした。ぜひあなたも、あなたはどなたですか。イエス・キリストはどなたですか。この問いかけは本当に大切な人生の中心の問いかけです。そしてもう一つは、私はどうしたらいいのですか。何をあなたは私に向かって良しとされるのですか。これが、けれども、を経験したクリスチャンの中心的な問いかけなのです。この朝神様は、私たち一人一人に向かっても、神様の良しを示そうとしておられます。今日、どうか私の心を、私の良しではなくして、あなたの良しに向けさせてください。イエス・キリストに向けさせてください。あなたが私に望んでいらっしゃることに向けさせてください。私はそれを喜びます。それを喜びとします。どうか、そのような神様への姿勢を今日持っていただきたいと思うのです。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。